今日恵みをいただく御言葉は創世記の24章10節から27節です。今日の御言葉は創世記24章10節から27節、初めに24章の10節と11節をお読みいたします。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持っていた。彼は立ってアラムナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、女たちが水にを汲みに来る出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。アメン。では一言お祈りします。愛する主よ、あなたはあなたの愛される民には特別待遇をされ、特別に扱われ、そして物事をすべてあなたの御旨のなすままにその通りに行ってくださり、そして生徒の御心にかなった祈りはしっかりと聞いておられ、トントン拍子にまでそれを進ませてくださるお方であることを覚えます。主よ、本当に私たちが御心を願い求めること、また御旨にかなったことを求めるならば、本当にそのようにしてくださるということを今日教えてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる人々の耳を、心をあなたが耕し清めて、そして今日もあなたの命を豊かにしっかりといただき尽くさせてください。これからの一切をあなたの手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。以前のところは、イサクの嫁探しのためにですね、アブラハム その年老いたしもべ、彼はダマスコのエリエゼルと思われるんですけども、彼がですね、その主人アブラハムからとても重要な任務をことづかって、そして遠くへ旅しに出ていきました。その任務、要するに息子イサクの嫁探しですね、お嫁さんを自分の生まれ故郷、もう1000キロの向こうの、アラムナハライム、ギリシャ語ではメソポタミアなんですけども、そこに行って、それで、アブラハムの血縁の者の中からイサクにふさわしいお嫁さんを探してきなさい、連れてきなさい、それも、とても難しいことにイサクを本人を連れていくことはなく、ただ、その娘さんはですから、もう相手の男性を見ることもなく、また生まれて初めて行く国、遠い国、1000キロも向こうの国、見たことのない男性に嫁ぎに行く、それも、ね、年老いたこのおじさんについて行って、そういう女性はかなり、少ないと思うんですけども、ですからそういう条件があまりに厳しい結婚相手探しの旅ですね。現代でも、相手に条件を求めすぎていると、もうお嫁さんいなくなっちゃうよ、そういうふうに、ですから条件を求めすぎると、そういうことになるんですけれども、このアブラハムが示した条件はあまりにも厳しい、ストライクゾーンがあまりにも狭い、本当にピンポイントで投げなくてはって思うかもしれないんですけれども、でも、信仰を持って投げたならば、それを命中させてくださるのは主です。
アーメン。
ダビデも石を投げましたね。命中させてくださるのは主です。ゴリアテのもう鎧兜の隙間のこめかみという急所にですね、本当にピンポイントで命中させてくださった主です。そしてこのアブラハムの、本当に望んだピンポイント、それは誠に御心にかなったことでした。主を恐れ敬うこのセムの子孫、アブラハムの家の者、最もアブラハムの家の者全部が全部ですね、主を恐れ敬っていたわけではありません。偶像礼拝の盛んなメソポタミアの町、その中で本当に信仰が においても、また器量においても、人格の面においても素晴らしい娘さんを見つけて、それをこちらに連れてきなさいというこの旅、とても困難を極めそうな旅です。まあ、ですから、このしもべはですね、まあ、いよいよこのメソポタミア、まあ、1000キロ向こうを無事旅して、盗賊のなんとかに会わずに、無事にそこに到着したんですけども、でも彼はもう心も、ね、顔もきっと曇っていたことでしょう。着いたんですけども、そういう重要な、そしてなおかつ困難な任務を身に帯びておりました。で、彼はですね、夕暮れ時、女たちが水汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた、あります。これはですね、当時水汲みは女性の仕事 で、それでちょうど夕暮れ時、ね、あの太陽がさんさんと照っている間はちょっと暑いですので、夕暮れ時に女性たちは水を汲みに井戸のところに来る。まあ、ですから、このしもべから知恵を、ね、尽くして、それで、ちょうど夕暮れ時に井戸のところにいれば女性たちが水を汲みに来る。だから、そのイサクのお嫁さん候補ももしかしたら見つかるかもしれない。まあ、そういうふうに知恵を尽くして、彼はこの井戸のところに行って待ったんですね。彼は旅をしました。1000キロという旅。それを実行しました。そして知恵を用いました。心を尽くして、思いを尽くして、そして、彼の主人、アブラハムのために、行動したんですけども、でもそれから後、彼にはどうしようもないことです。知恵を尽くしても力を尽くしてもどうしようもないことはあるんです。でも彼はそれでも主人、アブラハムのために、知恵を尽くして、心を尽くして、ベストを尽くして、それをしました。そして、彼が最もですね、有用なことをしたのは、祈ったことです、ね。知恵を尽くしても力を尽くしてもどうしようもないことがある。その後は祈るんです。12節にその祈りが書いてあります。そうして言った。私の主人、アブラハムの神、主よ。今日、私のためにどうか取り計らってください。私の主人、アブラハムに、恵みを施してください。アメン。ここで本当に自分の祈りではないんですね。私の主人アブラハムの神主よ、ね、で私のためにどうか取り計らってくださいと私のためにとは言ってるんですけど、でも主人アブラハムに恵みを施すために今その用事を仰せ使っている自分に恵みを施してくださいということですから、ね、私今喉渇いてますから雨を降らせてくださいとかそういった自分の祈りではなく主人アブラハムのためのそういう祈りなんですね。神様そういう鳥なしの祈りを本当に大好きです。特に主人のため神様の御心にかなった人のための鳥なしの祈りを主はですね本当によく聞かれます。ですから私たちのよく聞かれる祈りというのは私たちの主人のための祈り、まあ、奥さんであればご主人もそうです。のために祈る祈りは聞かれるでしょう。そして何より私たちの主人とはイエス様です。
アメン。
主人イエス様の父なる神様主よ、どうか私たちの主人イエス様に恵みを施してイエス様の御旨がなりますようにイエス様が栄えますようにイエス様のその力が大きくなりますように、そういう祈りは本当によく聞かれるんですね。ですから私たち自身も本当に主のしもべとして主人の幸いのために主人の御業を成し遂げるために本当に私たちは心を尽くして知恵を尽くして力を尽くして主イエス様を愛すること、それに基づいた祈り、これ本当によく聞かれる祈りです。このしもべはですね実際に行きました。でそして祈りました。でそれもこのしもべはですね自分の結婚相手がどういうふうにして分かるのか、それを具体的にですねこれこれこういう形で私に分かるように示してくださいって祈るんです。13節と14節です。ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて 私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように、ね、このようにしてそのイサクのお嫁さんを定めてくださいと祈るんですけども、まあ、我々の感覚からすれば、そんな風に確かに親切な女性はいくらでもいそうだから、なんでこれがその印になるのかなって思うかもしれません。でもですね、この当時の状況を考えますに、これはとても難しい注文であるんです。当時の井戸、まあ、大体あちらでさ、あの縦穴の井戸で、もう穴を掘ってすごい深い穴で大きい穴で、その井戸の周り、内側の周りを階段のようにして、あの底の方に降りていけるようにして、でそこにいて水を、ね、雨水とかを貯めて、まあ、あるいは、まあ、ここでは、まあ、泉と書いて訳されてますので、まあ、本当に水が湧き上がってきたような井戸だと思いますけども、とにかく、ね、降りていって水を、ね、水がめの中に汲んで、水がめ、もう空の水がめでも重いでしょうね。そのですからもう何キロにも、ね、十何キロにもなったでしょう。20キロぐらいになったかもしれません。ないんですけども、その重くなった水がめを、ね、今度は肩とか頭に担いで、それで、その井戸の階段を登っていって、という重労働です。まあ、このしもべ一人に飲ませるぐらいだったら、ね、人はだいたい水1リットルぐらい飲めばもうそれで、ま、満帆になるんでしょうけども、ラクダ、ラクダにも飲ませましょうと自分から言う人こそ、ね、イサクのためのお嫁さんですと、そういうふうに分かるようにしてください。ラクダはまたですね、すごい水を飲むんですよ。あの旅をしてきた喉がカラカラのラクダはですね、あの風呂桶分の水ぐらい平気で飲み干してしまうんですよ、うん、あの、まあ、そういう動物不思議なんとかで テレビでも、ね、見たことあるんですけども、本当にすごい水の量、ね、ですから背中のコブに水を溜めて、ですからラクダはもうあの厳しい砂漠の中を何日も水飲まずで旅ができるんですね。でちょうど旅をしてきたばかりのラクダ、見ますと、ね、10節見ますと10頭のラクダって書いてありますね。もうですから井戸のそばのところに10頭のラクダが、ね、ついていたら、目立ちます、ね、水を汲みに来る女性は、あ、なんか遠くから旅してきた、旅人がいるな、ラクダも多いな、かなりお金持ちかもしれませんねって、まあ、そういうふうに思うだろうけれども、ですからそのしもべがですね、水を飲ませてくださいってただ言っただけ で、それにさらにラクダにも水を飲ませましょうと、10頭のラクダを見ておきながらそういうことを申し出る娘といえば、もうかなり、まあ、できた、かなり勤勉でもてなしの、心がある女性だということになりますね。ですから確かにアブラハムもこのしもべにとても無茶なことを要求しましたが、このしもべもですね、またこれまた無茶な、あのそんな女性果たしているのかっていうような、そういうことを主に申し上げたんですね。まあ、ですから確率の低い中の、ま、さらに確率低くするような、まあ、そういうことを主に求めて、ね、祈っていたんですけども、その祈りが終わるか終わらないかのうちに一人の女性がこのところに来るんです。一人の本当若くて美しい女性が水を汲みに来ました。で、17節から21節に、そのやり取りがあります。17節から、しもべは彼女に会いに走って行き、そして言った、どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください旦那様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女は、あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。 彼女は急いで水亀の水を水船に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走って行き、その全部のラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ね、なんと彼が祈り終わるか終わらないかのうちにあっさりとですね、もう物事があまりにあっさりと進んでしまって、本当に私たちからすれば、ね、ラクダ10頭に水が飲み終わるまでどんなに大変かわからないです。それに物事あまりにあっさり進んでしまったので、実はその陰にそれほどの、ね、大変さが隠されていたんですね。でもあっさりと彼女はなしてしまいました。でもこのしもべはですね、ラクダにも飲ませてあげましょうと言うならばもう合格点なんですけど、でも彼女はですね、ラクダ全部が飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょう。ですから本当にラクダがね、もうごくごく飲んで、飲むのをやめるまで彼女、ね、水のところとラクダと行ったり来たり、ね、重い水がめを担いで、ね、やったんですね。まあ、彼女はかなりですから筋肉が、ね、すごい、たくましい、美しくてたくましい女性だったんですね。ですから、まあ、でもこのしもべは最後までじっと見守っていました。私たちもですね、ですから祈ったらそれがちゃんと、ね、祈った言葉を忘れずに、もう本当に祈った言葉を平気で忘れて次から次へと別の祈りをするような人もいるんですけども、でも私たちは祈ったらですね、それがちゃんと最後まで終わるかどうか、ね、見守るべきなんですね。祈って祈り求めたら、これこれのことが起こるまで待ちなさいと神さんから言われたらしっかり待つべきなんです。ことが成就するまで待ちきれずにですね、このことはやっぱもう飽きたからあっちのことを、ね、求めるとかそういうことはよくあるんですけども、ですから祈ったらですね、しっかりとそれが成就するまでこのしもべが、ね、待ち望んだようにしっかりと私たちも信じてそれを待ち望むべきなんです。でこの、彼女は、ね、ラクダ全部に水を飲ませました。ですからこのしもべとしては、ね、合格点を上げたいところなんですけども、でもアブラハムの求める花嫁というのはただ単にそういう、まあ、体力があってとか親切で、ね、全員に満ち満ちているだけでは合格点ではないんです。アブラハムの合格点はアブラハムの血縁のものであること、ね、ですから現在の私たちにとって言えばアブラハムの子孫であるということ、すなわちしっかりとした信仰者、イエス・キリストを信じてアブラハムの子孫となったもの、それを私たちはですから連合相手とか結婚相手とか、あるいは働き人をとその、ね、一緒で共同で仕事をするとか、本当にアブラハムの子孫であるということを私たちは求めるべきなんですね。確かに世の中には本当に気立てが良くて、ね、勤勉で、そういう女性、まあ、そういう男性も多いですけども、本当に大切なことはアブラハムの子孫である、すなわち神様を恐れ敬う人であるということがやはり大事なわけです。でこのしもべはですね、持ってきた、贈り物を取り出してですね尋ねるんですね、22節から、23節から25節のところです、尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか、ね、まずどなたの娘さんか、でそれで父上の家に泊まったならば、その父上の家がアブラハムの血縁のものであるならば、ね、本当に交わりができて、そしてどういう人か、分かるところですね。で24節、彼女が答えた。私はナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘です。このナホルというのはアブラハムの弟です。ですからナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘というからにはアブラハムの弟の孫娘にあたるわけですね。見事アブラハムの血縁のもの、ということを分かりました。ですから、このことを知れたこのしもべは26節、そこでその人はひざまずき主を礼拝して言った。私の主人、 アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てにならなかった。主はこの私をも途中、つつがなく私の主人の兄弟の家に導かれた。アメン。本当に主は真実なるお方です。主を恐れ敬う人にはこうして特別扱いしてくださるんですね。最近うちの教会、本当に河合さんがもうビザを取得できたことについても、中国旅行によってまた河合さんが留守中でも私たちの教会で本当にいろんな勝利があり、いろんな素晴らしいこともありました。本当に主は神のためには特別扱いをされているんだなということを、ですからこれは神の子特別パス、ディズニーランドとか行ったらなんか特別パスというものがあったら並ばずにアトラクションに入れたりとか、なんか年間 いくらいくら払えば、そういうパスを受けられるんですけども、私たちが神の子特別パスを受けるためには信仰、従順と服従を支払えばそれをいつでも受けられるんですね。御言葉に対して従順し服従するならば、本当に神様はですね、私たちを宝の民として、そして私たちを特別待遇してくださる。申命記の26章の終わりの方に、あるんですね。宝の民とされる、そのための条件は主の御声に聞き従うこと、主の御言葉を守り行うことするならば、主は私たちを宝の民として扱ってくださり、世の中を渡り歩くときも本当に特別待遇で特別パスで私たちをあらゆる都合をつけて、もうビザが普通 2,3 日かかるところを1日で取得させてくださったり、本当に、天気が嵐だというところを、でも当日になったらもう本当に晴れ渡ってそれをつつがなく行わせてくださったり、そういうふうに特別待遇してくださるんです、神様。でそして、このリベカという女性、リベカ普段からですね、本当に、なんでこういう幸い、栄光の家系に嫁ぐという幸いを受けたか、リベカ自身も本当普段からですね、勤勉で、そして目上の人を、もてなす心、そういう、旅人を もう迷わずもてなして、しかもラクダまでもう配慮を行き届かせて、ラクダ、人の所有物、人の所有物であっても、それをですね、決しておろそかにしない、そういう、小さなことに対する忠実、その品性が彼女に備わっていたんですね。でしかも、この、アラムナハライムという町、偶像礼拝が盛んな町です。確かに、アブラハムの親類の人たちは、主に対する信仰がありました。この後のそのしもべとの食卓で、彼らエホバから出たことですから、私たちは、それに対してよしあし言うことはできませんとか、やはり主であるエホバに対する信仰が、この家にはあったんです。あったんですけども、でもリベカのお兄さんラバンっていうんですけども、ラバンかなり、後になれば分かるんですが、とてもずる賢くてですね、占いといいますか、なんかまじないをするものであり、そして、確かに主を敬ってやりたいんですが、同時に他の神を敬うとか、そういう感じだったらしいですね。そういうわけで、従業員に対してからもう本当に絞り取って、もう若さもお金も全部絞り取り尽くして捨てるような、そういう品性の持ち主が、この兄のラバンの品性だったんです。これはずっと後に記されているんですけども、とにかくその兄、その家族、その中においてしっかりとリベカ自身はですね、本当に旅人をもてなす、与えるものは押し入れ、ゆすり入れして与えられるって書いてありますけども、そういう与えるという品性を、そういう偶像崇拝の町の中において、またそういう兄を持ちながらにして、妹リベカは本当に純粋な信仰を育んで、そういう素養を培っていた。だから彼女は本当に素晴らしい家系、栄光の家系、神様の家系に加えられる、本当にそういうふうに主が、導いておられたんですね。ですから本当に私たちも、このリベカのように日々、いつお迎えが来るか分かりません。神の国からのお迎え、何かそういうミニストリーを、 受け持っている人かもしれませんし、あるいは、ね、実際に、皆さんが未婚女性であるならば、ね、そういう本当に素晴らしい信仰の持ち主のお婿さんからのお迎えかもしれません。あるいは、ね、天国にこれからいよいよ入ろうとするそういう意味でのお迎えかもしれないんですけども、とにかく私たちが本当に日々霊的に目を覚ましているべきですね。小さなことに忠実であり、あの見ず知らずの旅人を待ちなすようなそういう目上の人を敬う、そういった世の中で徳と言われていることを本当にしっかりとおろそかにすることなくしているならば、主は本当にある時盗人のように来られて、そういうところを皆さんがしているのを見たら、本当に皆さんをさらに優れた働きの場へと、あるいは連合先へと、あるいは結婚相手のもとへと、主は本当に導いてくださるんですね。このしもべ、もう物事の成り行きが本当に全てつつがなくうまくいった、まあ、まだ、肝心なところはまだなんですけども、でも、もうそれを知った途端主にひざまずいて礼拝せざるを得ませんでした。ですから私たちもこの、ね、しもべのように、このしもべは今回のところで本当に具体的に分かるように、ね、祈りました。具体的に結婚相手が与えられるように、ね、まあ、そういうふうに祈ることも大事です。そして祈ったら祈ったでそれをじっくりと待つんです。その物事がどう収まるか待つんです。そしてそれが叶えられたならば、ね、もうやったーって言って、神様のことをすっかり唇から伸ばされることなく、ね、その与えられた幸いをもう貪るように、享受するようなそういうことではダメなんですね。与えられたら本当に主を恐れ敬う、主を礼拝する心を持たなくてはならないんです。で今回の話本当にトントン拍子で何もかも進んでできしすぎた話に聞こえるんですけども、でもクリスチャンになれば何でもかんでもトントン拍子で物事が進むわけではないんですね。神様、皆さんの何でもかんでも願い事を叶えるわけではありません。人間の身勝手なところから出た願い事、それは、ね、神様必ずしも叶えるものではありません。もし、ね、それが叶えられたらもっと罪を犯してもっと悪い方に向かわせるようであるならば、神様あえてその願い事を、ね、取り下げるということもあります。でも身旨にかなったことであるならば、神様は本当トントン拍子にですね、物事をうまくいかせさせてくださいます。このしもべは何て祈ったか、ね、主人アブラハムの神主よ、ね、どうか私の主人アブラハムのために、ね、幸いを得させてください。これ御言葉にかなっており、身胸にかなったことですね。アブラハムを祝福する者は祝福される、ね、ですから、ね、このしもべのまさに御言葉にかなった祈りだったからトントン拍子に進んでいったんですね。私たちもですから御言葉にかない御心にかなったことを主に祈り求めるならば、それは本当にトントン拍子に進む確率は非常に高いですね。まあ必ずしもトントン拍子に進まないということは、私たちをあえて鍛えるためとか、まあ、いろいろな意味があるんですけども、でもとにかく神様の最善がなされるんです。主の民に対しては本当に主は最善を用いて導いてくださるんですね。だから本当に私たちは御言葉に聞き従うということを、これをしっかりと守り行うべきです。まあ、今回のところ結婚相手を見つけるということでしたけども、今の時代本当に信仰の立派な結婚相手を見つけることは確かに難しいかもしれません。でも、ね、アブラハムの時代よりは、まあ、それは、まあ、母数は多いでしょうね。クリスチャンの、信仰のしっかりした人は、当時アブラハムの時代は本当に一人いるかいないかような、状況だったんですけど、でも神様はちゃんと備えておられました。神様はですねしっかりと備えておられるんです。信仰の伴侶、あるいは、ね、結婚相手、まあ、結婚は連合ですけれども、その連合相手、ね、ミニストリーの連合相手もそうですし、またあるいは何か皆さんの働き場、そういったところを神様は備えておられるんです。皆さんが日常をしっかりと歩むならば、で確かに、本当に信仰の素晴らしい伴侶、今の時代この日本の国でいるんだろうか、 思えるかもしれないんですけども、でも神様はですね、アブラハムのもう本当に、ね、このしもべ、そんな結婚相手いるんだろうかっていう思い、それを本当に神様の願いを叶えて連合先へと導いてくださいました。これは、ね、本当にレベカ自身も日頃からですね、小さなことに対する忠実さをしっかりと守って、ね、徳と言われていることに目を向けていたから、だからこう素晴らしい信仰の家族へと、ね、レベカは導かれたんです。神様はその民、その愛する神の子たちには特別待遇をしてくださいます。ですから、ね、本当に私たちが 神の宝の民であるならば、神様は私たちに特別待遇をしてくださいます。主の宝の民であるためには、主の御言葉を日々守り行うこと、これが条件ですね。ですから皆さん、しっかりと日々御言葉を守り行って、ね、本当に心を尽くし、思いを尽くして主を愛して、主の命令を守り行って、そうして、ね、日々何事も神様からの特別待遇を受けて、そして本当人生幸いに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではこれより皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。そして本当に主の御言葉、それに耳を傾け、それによく聞き従うことを今一度決心する祈りをしましょう。そして皆さんの思い描くあのこと、このことが本当に身胸にかなっていることかどうかをまず点検して、そしてその上で主に祈り求めて、それがなるようにと、今それぞれ祈り求める時を持ちたいと思います。ですから私たちがまずあなたの御声によく聞きした耳を与えてください。主よ、あなたの御胸を行うその手を与えてください。私たちの主人イエス・キリストの恵みが施されますようにと、父なる神様に祈ります。今主よ、こうして働いているこのことが本当に父なる神様の御胸が成し遂げられる上で本当に御胸かなったことであることを感謝いたします。それが私たちが本当にトントン拍子で物事が進んでいるから、主よ、あなたが本当に私を愛されて、もっとあなたの御胸に歩むということをあなたが求めておられるからには、本当に私たちが日頃あなたの御胸によく御言葉を慕い求めて、御言葉を守り行って御胸に聞き従うことを学ばせてください。あなたの愛されたこの生徒たちがますますあなたの御胸にかない、あなたの御言葉を慕い求めて御言葉に歩み、もっともっと何事においても幸いを得て、トントン拍子に物事が進むものであり、神の子としての特別待遇をあらゆる場面において受けることができますように、姿を教えてください。シャーナの本音を感謝します。今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光等を与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。アメン。主よ、この申命記26章の御言葉の通り、あなたの御声に聞き従い、あなたの命令を守り行うことによって、あなたの宝の民として主よ、この生徒たちを幸いと祝福と栄光で満たし、勝利で満たし、国々の間で高く上げられて、主ご自身の聖なる民となり、あらゆる面において幸いを得て祝福を得て、主よ、このアブラハムのしもべがトントン拍子に物事を進んだように、あなたの御胸にかなったことがトントン拍子に行われていくこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。 アーメン。では主の祈りです。主の祈り。
天になします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
では祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
ありがとうございます。